東京ミーハー。この番組は東京に憧れる男が日々の生活の中でハマっているものやことを紹介するミーハーな番組です。さて今回のテーマは、
なんであの時放送局土曜日、東京ミーハー
ということで、
いやちょっと待って、マースじゃないですね。いやいや、ちょっと待ってください。時間短縮していきましょうって言いましたけど、自己紹介ぐらいはしていきましょう。
それでは皆様、さようなら。
さようならとかじゃないですよ。また来週じゃないです
か。6バスいただきます。
まあ、いや、食レポも出てきた。食レポも出てきたけど、全部僕じゃ、
もぐ。
はいはい。ペって何ですか？ペって。吐かないですから。いや、というか、まだ自己紹介してないんで。いや、徳松と、マサヤさんとヤスさんで、3人でお送りしてますけど、まだ大丈夫で1時間ぐらいありますから。
ペ
ッ。いや、ペッじゃないんですよ。吐いちゃダメ。吐いちゃダメですから。食べたもん吐いちゃダメでしょ。はい。ということで、ね。基礎的なツッコミから始まりましたけど。
よ、ツッコミの徳松。
いや。ね。いや、だから、何なんですか、食べたもん入っちゃダメでしょって。お母さんの言うことじゃないですか、それ。
ジョンジ君！
ジョンジ君じゃないんですよ。
はい、
なんでちょっとオールスター感出してくれたんですか、はい、ありがとうございます。なんか
ジョーデン君！
ジョーデン君！今特にないですね。特に特徴はないんですね。
難しいです。
はいはい。ということで、今回もね、ミーハーなお話ししていきたいと思うんですけど、まぁ、ちょっとまた言い訳から始まってしまうんですけれど、ちょっと前回の東京ミーハーの録音からですね、うん、今回がちょっと時間が少なくてですね、
はい。
ちょっと間がなくてですね、そんなにハマれる時間がなかったんですよね。
まあ、それは YouTube ミーハーから、ね、今回の収録まで1分ぐらいしか
ない。いや、そういう意味じゃないです。あれとの間は1分しかないですけれど、いや、さらにその前の、あれです、食レポミーハーとか、何でしたっけ、キャノンからニコン、
あ、
ニコン
から。はい、ちょっとさ、今、黒猫山と来ちゃったから、ちょっと待ってて。
いや、まあまあ、待ってますけど、まあまあまあ、最悪、じゃあ進行しときますか、じゃあ、これはね。ま
あ、なぜ収録があると分かっていながら、こう、お届け日を午前中にしているのかっていうところですよね。
そうですよね。日曜日の午前中に、録音しましょうねっていう約束をね、もう変な話、1ヶ月前ぐらいからしてるのに、うん、日曜日の午前中に荷物が届くようにする。
明らかにこの時間届くっていうのはもう日時指定ですから。
そうですよね。だから、やっぱり、この時間いるからっていう理由でしょうね。
はいはいはい。
ああ、ありがとうございます。ということで、まあ、ね、うん、作業も、終わったところで。ちなみに何が届いたんですか？
わかんないですね。嫁のなんかが届きましたね。
レンガ、
嫁さんのやつやったんですね。
いや、別に、解説、そこはそんな解説いらないと思いますけど。ありがとうございます。ということで、じゃあ今回東京ミーハーのミーハーテーマ、早速言っていいですかね。はい、ちょっとハマる時間がなかったという言い訳のもとですけれど。
うん。
なのでこれね、今から言う、ミーハーのテーマ、実は達成できてないテーマなんですよ。
達成できたことなんか今まで一回もないんじゃないか、
いや、達成
何を言っとるんだよ。
なんて言うんですかね。もっと言えば取り掛かれてないと言いますか。
ああ。取り掛かれてない。ミーハー以前の問題じゃないですか。
もうなんか思ったぐらいの話をついにしだすっていう、ちょっと実験的な回にしたいと思うんですが、今回のミーハーテーマ、あえてガラケーミーハーということでね。
よ
っ。何の話なんだっていうね、話ですけど、まあ、ちょっと話せなかった場合別のテーマもう一個話しますけれど、ちょっと僕ね、iPhone なんですよね今。
まあ、Apple ミーハーですからね。
Apple ミーハーですから僕は。で、iPhone、まあ、5S というですね、まあ変な話、今回新しく出たのが、6S ですかね、6S なので。このその前に6というのがあるので、2個前なんですよね。2個前の、iPhone5S というのを使ってたんですけど、まあ僕、やっぱりたまに地面に落としちゃったりすることもあったんですけれど、なんか僕の iPhone、なんかよくみんな割れたなんて話聞くんですけど、僕の iPhone はひょっとして特別な iPhone なんじゃないかって思うぐらい落としても、また壊れないんですよ。角とか凹んだりはしてたんです
けど。オリハルコンでできてるでみたいな。
オリハルコン。なるほど。できてるんじゃないかっていう。
それは強い。
はい。 もうそれぐらい自信を持ってた iPhone なんですけれど、この前なんか20センチぐらいの高さが落としたら、お持ち割れたんですけれど。
まさか割れると思ってなかった。
オリハルコンじゃなかったんですよね、全く。で、割れてしまって、まあそれがちょっと2日前ぐらいの話なので、
うん、
まだ機種変更っていうんですかね、
うん、
してないんですけれど、どうしようかなっていうのを今僕悩んでるんですけれど、
うん、
まあタイトルでも言ったんですが、あえて、ガラケーにしようかなって思ってますね。
なるほど。
はいはいはい。
会える意味は何なんですか？
会える意味ですか？
うん、
ちょっとね、断捨離要素も入ってると思うんですけれど、
ほう。
はいはい。なんかこう、やっぱりこう iPhone ってもう多機能じゃないですか。はい。はい、で、僕なんかで言うと、Twitter。
うん。
Twitter でこう、まあ、やらしい話、ちょっとこう、自分のことを誰か言ってないかなって。
ああ。エゴサーチャーですからね。
なるほど、なるほど。
誰か僕のことを考えてくれてないかなって。
エゴサーチャーでお金儲けれないですか、
ね、いや、儲からないじゃん。
YouTuber みたいな感じで。
なるほどね。可能性はあるんじゃない、うん、隙間を
持って いや、エゴサーチャーは、何のお金も生まないでしょ、それは。いや、僕が僕のこと探してるだけですから、そこに
エゴサーチエンジンとか開発しましょうよ。
いや、だからそれを自分でやってるだけなんで、何の広がりも生まないじゃないですか。
いや、Google みたいな企業になるかもしれないですよ。
いや、だから、いや、けど僕、そこまで行ったら、いろんな広がりを見せた時点でエゴサーチャーにならないじゃないですか。僕が僕であるために僕のことを探してるだけなんですよ。まあ、あえてもこれ自分探し。いや、羨ましいことじゃなくて。いや、なんか僕はなんかエゴサーチってやっぱり、いや、しちゃう部分はあると思うんですよ。これ現代病じゃないですけれど。
いや、ありますよ。中高生をね、暗く過ごした人こそ、してしまいますよね、そういうことね。
だからすぐ、もう、開始1分で、こう、闇に足引きずり込むのやめてください。僕はちょっとエゴサーチしちゃいますよね、っつっただけなんですから。
確かに、俺したことない。
いやね、光属性以外の人はやってしまいますって。
え、ヤスさん、全然やらないんですか？
そもそも何をするの？
いや、だから、例えばですよ。いや、改めてやったことない人にこんな説明するの、むちゃくちゃ嫌ですけど。じゃあ、まあ、例えばですよ。やすしって検索するの。いやーじゃなくて。
笑い事じゃないよ。
笑い事じゃないよ、じゃない。
やすしって、だって横山やすのできちゃうじゃん、絶対。
いやいや、そういうことじゃないですけど、じゃあわかります。東京ミーハーやすしとか言って。
あ、東京ミーハーだけじゃなくて、さらに、やすしにフォーカスしてるってこと？
いや、そりゃそうですよ。東京ミーハーというよりは、やっぱりエゴサーチの本質は個人にありますから。
あ、そうか。じゃあ自分の名前を Google 検索しちゃうみたいなこと？
いや、だからまあ恥ずかしい話、もう変な話、徳マスって検索するわけですよね。
はあ、それどういう意味で？
あ、ちょっとね、今、ちょっと、優しさんをよく分かってないじゃないですか。なぜエゴサーチをするかっていうこと。
いや、そんな、エゴサーチをする心理の説明からしないといけないんですか？
いや、そこ多分分かってないと思いますよ、
優しさん。いや、でも、その感覚的に分からないってことなんですか？
その行動の話ではなくて、いや、だから、なぜするのかが分かってないと思いますよ。
なぜするのかなんて僕追求したことないですけど、別にね、いちいちそれこそそこを考えたことないですけど、まあ、要するに、あれですよ。最近覚えた言葉なんであれですけど、承認欲求っていうんですかね。要するに、自分が、何かしら、いやいや、今から悲しいことを思いっきり言いますから、ちゃんと踏ん張って聞いてください。
これ笑い事じゃない。
いや、笑い事じゃないじゃ
ない。
笑ってください、だから。笑い事じゃないじゃないんですよ。笑ってください。い
や、
だから、
そのヘビーな話なの？
いや、ヘビーとかじゃないですけれど、いや、改めて言葉にエゴサーチをする機会がなかったんで、今まで。いや、だから、何ですかね、改めてその世間っていうか社会から自分が何か、少しでも必要とされてるっていうことを確認したいってことなんじゃん。
あ、そこ笑い事しない。
いや、笑い事じゃないんですよ。
社会から必要とされてることを確認したいの？
確認、だから。
いや、違います。やすしさんは、大事なことを分かっていない。
あれ？
いや、あれじゃないんですよ。
徳間さん、もっと説明したって。
いや、もっと説明したって、じゃないんですよ。 もっと説明したってじゃなくて、もうどんどんズブズブ、もう今もう腰まで埋まってるんですよ、もうなんか。いや、だから、まあなんでしょう。だからあんま深く考えたことないですけれど、いや、軽いノリとしては誰か、あ、僕のことをなんか話題してくれててないかな。
笑い事じゃない。笑ってもうてるやんけ。
笑い事じゃないですよ。
いや、だから、まさか僕が iPhone からガラケーに乗り換えるっていう話からこんなに深く埋まると思わなかったですけれど。
笑い事じゃないんですよ。
笑ってくださいって言ってるじゃないですか。
いや、さっぱりわかんないけど、今
さっぱりって言わないでください。ちょっとわかるじゃないですか。だからその、自分の、話題が、だって、やすしさんだって、一回はあるでしょ、うん、自分の名前で、ちょっとヤフーで検索してみたこととか。
ないですよ。
一回もないんですか？
ないですよ。発想がないですよ、まず。
発想もない。
だって出るわけねえじゃん。
いや。ああ、そうか、そうか。
同姓同名のね、有名人がいたか、いたら出るのかもしれないけど。
いやいや、けど出るわけないっていうか、例えば、じゃあ分かりました。まあね、ヤスさんは昔、その丸ノコウェーブっていう番組に関わってたことがあるんですけれど、その丸ノコウェーブとかで検索したことはありますよね。
丸ノコウェーブはあるよ、もちろん。
ありますよね。
でも丸ノコウェーブ、
ちなみにあの、丸ノコウェーブが前世紀だった時はもう丸ノコノコギリよりトップに来てましたからね。
ああ、そうね。
今丸ノコってやると丸ノコノコギリの方が上に来ます。
そう、電動丸ノコが来るからね。
いや、まあどうで、まあいいんですけれど、いや、だからそういう意味で、ああ、今まで俺は世間的に電動ノコギリより上だったのに、ああ、電動ノコギリより下になってしまったみたいな感情はないですか？
え、それみんなあるの？そんなの。ないでしょ？だって、丸ノコって
闇属性が今使える場所や。
闇属性が、いや無属性はその時どういう気持ちなんですか？
だって、丸ノコウェブの丸ノコは電動丸ノコから取っとるからね。
いや、だからそういうんじゃなくて、それによって、そのなんか、例えばですよ。じゃあ分かりました。僕は、これ徳増、綾野さんっていう人が例えばいたとするじゃないですか。うん。実際いるんですけれど。例えばの、これ例えばの話だから、こう、怖がらないでくださいね。これ例えばの話だから怖がらないでくださいね。徳増って検索すると、徳増綾野さんとかも出てくるんですよ。ちょっと僕は徳増って言ったとき、徳増綾野にまだ負けてるんですよね。
まあ。
たけしは。たけしはまだ綾野に負けてるんですけど、これがいつかこのポッドキャストで徳増たけしです。徳増たけしです。どうも、宮野徳増たけしです。いただきます。もぐもぐもぐって言うと、いつか綾野の上に行くかもしれないですよ。そのとき僕は綾野に勝った。
いや、で？
いや、だから。
いや、
勝ったかもしれないですけど、ちょっと待ってください。ね、
無の。ヤスさんは大事なとこが本当に分かってないですか。
いや、だからやめてください。いや、だからそのフォローもなんか辛いんですよ、さっきから。
いや、だって、あなたよりだって有名な人なんかいくらでもいるでしょうよ、そら。
いや、けど、徳増って別に珍しい名前じゃないですか。
違うんです。徳増綾野よりも有名になりたいとか、そんなんじゃないんですよ。
そういうことじゃないの？
そういうことじゃないんですよ。
あ、そういうことじゃない
の？いや、どういう。
最終的な帰結としてはそこかもしれないですけど。
はい。
その目的とかそこじゃないんですよね。
いや、じゃあ、ちょっと、じゃあ、本当に、じゃあ。
聞けば聞くほどわけわかんのかって。
まあ、そうですけど、これもう、わかる人にはわかるかもしれないんで、ちょっと話、じゃあ、ちょっと聞いてみたいです。僕も聞いてみたいです。もう、自分のこと、自分よりよく、僕のことをまさしさんわかってくれてるんで、はいはい。ちょっと聞いてみたいです。どういう。
そんな複雑な話じゃないですよ。第3話ね。その中高生の頃、友達も恵まれてたでしょうよ。
ちょっと待ってください。あまりにもプライベートでしたけど、第三呼び出して、ね。
すいません。
やすしさん。
ちょっと僕も半分マジになってしまった。僕もどちらかというとね、無属性は光じゃないんだよね。
なるほど。闇とは違うけれど、はい、性質は闇属性と似てるわけですね。
そうですね。まあ例えばこう、まさしさんの友達がね、ヤスさんの友達がね、はいはい、その放課後、ヤスさんのいないとこで、ヤスさんの話題するときあると思うんですよね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
例えば、なんとかしようぜってなったときに、はいはい、あ、それやったら、ヤスし、おもろいから呼ぼうや、とか。
ああ、なるほど。それはヤスさんはそこにいないんですよ、ね。
いないんですよ。
いないけど、あ、ちょっと、ヤスし誘おうや、って。
とか、 あとまた別の話で、はい、いやー、今日のやすしおもろかったよな、二次元目のあの時とか。
はいはいはい。
そこにもやすさんいないんです
よ、ね。いないんですよ。
あー、なるほど。
そういうことがあったと思うんですよね、やすしさんは、中高の頃。
なるほど。
まあまあ、逆にやすしさんも、自分の友達の話とかを、
ああ、なるほど。
してた時やったと思うんですよね。
はい、ああ、なるほど。
これと言ったら、あいつよな、とか。
ああ、なるほど。
はいはい、
二次元目は俺が面白かったけど、三次元目はトールだったな、みたいな。
そうそうそう。はい、まあ別に面白さに限らず、
限らず。
例えばなんか学校の中で文化祭があったとした場合、ほんの日常生活の世間話の中で、あ、そういえばこの前なんとかがさあとかね。
はいはいはい。
そういう友達。
自分のいないとこで自分の話題が出ると。
出ると。はい。
の話をするじゃないですか。
はいはい。
あの、そういう経験がなかった人がね、それを求めてるっていう。そういうことです
よ。いや、だから、まあそういうことなんですよね。
簡単に言ったらね。
わかります、やすしさん。まだわからないんですか。
いや、まあまあまあ、わか、そう、わかるんだけど。
はいはいはいはいはい。いや、だから、僕は放課休憩時間に、
うん、
今日授業中徳松さん面白かったよなって言われたことないんですよ。
うん。
だからそれ、
うん、で分かんないじゃん、それ自分がいないから。
あのね、だ、やすしさんですね。
大丈夫ですか、まさしさん。こんな混乱してはるようです。
どっちがまさしかやすしか今までによく分かってないですから。
やすし、やすし
さん。僕、まさしてる、まさしっていう実感がね、正直あんまないんですよね。
聞いてる人が今一番混乱してると思いますね。登場人物がざっと4、5人いるんでね。
いちいち、やすしさんっていうのめんどくさいですから。
あ、そうですか。まあ、まあ、この際、なんとなく、あ、この人に話しかけてるなっていうのが伝わればいいと思います。
そう、今はやすしさんに話してるんですけど、
はい。
人の存在っていうのは相対的なものだと思うんですよ。
はい。
はいはいはい。
本当は絶対的なものですよ。自分がここに存在しているというふうに思えば、そこに人は存在してるんでしょうけども、
はいはいはい。
その存在意義をですね、他人からのリアクションでしか感じられない人も世の中にいるんですよ、たくさん。
いや、だからその、
人がね、何かリアクションをしてくれるからこそ僕はここに入れるんだって思える人もいるんですね、世の中。
鏡があるこそ自分を確保できると。
その第三、まだ第三、やすしさんみたいにね。
はいはい。
何もない状態でも俺はここにいるんだと思える人ならいいですけれども。
ああ、なるほどね。
そうじゃない人も世の中にはいるということを分かっていただきたい。
はいはいはいはい。そういうことなんですね。要はその鏡を探してるわけですね、皆さん。
まあそういうことですね。鏡。だからまあ昔だったら鏡だったんですけど、それがどんどん鏡が発達してってですね。
ネットの中の話題、ね、名前というその鏡を、自分映すものをこう、
それがツイッターとかになってってるわけ。
まあ極端な話、こう、例えばね、徳松さんがこう、徳松たけしとかで検索するじゃないですか。
はいはいはい。
そのツイッター内とかを検索するじゃないですか。
はいはい。
でもしそこにこう、徳松たけしの話題が出てこなかった場合。
ああ、まあそれはもちろんありますよね。
俺は存在しているのだろうかって、思ってしまうんですよね。
まあなんかそうでしょうね。
まあ、めっちゃ簡単な言葉で言ったら、
はいはいは
い、寂しいって思うんですよ。
最後は真髄をついてきましたね、またこれ。
いや、だからその、まあそう思ってるからだと思うんですけど、いや、ここで話がすごくガバッと戻りますけれど、僕はその行為をあまりもうしたくないんですよ。
うん。
なんか、もう、悲し、そう、寂しい。だから僕も寂しいし、客観的に見てもその光景は寂しいと思うので。
まあ、どんだけ探してね、例えばもう、今でこそ徳松さんは結構ね、ツイッターとかでも徳松さん面白いとか言われるようになりましたよ。
ちょっと最近、ね、まあ、やらしやらし徳松って出ると、出るときは出るようになりましたよ。はい。
なんかさ、そうで言うとさ、その徳松徳松って徳松さんとかね、その、なんであの時放送局とかいうのがさ、はい、話題になればなるほど気になるっていう気はしなくもないよね。
ああ、逆にそうですよね。もう、だから逆に、そうなんですよ。増えてきたから、
で、減ってきちゃったらなんか寂しくなるみたいなら分からんではない。
も、ああ、だし、もっと気になるようになっちゃってるのかもしれない。
そう。で、これはね、ゴールがない欲求ですから、増えても増えても満足しないんですよね、結局。
いやいやいや。
本質的なところは数じゃないんで。
いや、そんなことじゃない。はい、まあ、けどそうなんですよ。けど、そうですね。けどやっぱりこうやって少し、こう、東京ミーハーとか聞いてくれ、る方が増えてきたことによって、
うん、
やっぱり僕のなんかあクラスで僕の話題を話してる人の声が聞こえるってちょっとなんかこう幻聴のようなものがやっと聞こえてきたと思うんですよね。 だからそれ
で。あ、やった、これで卒業しても同窓会呼ばれるって
なる。いや、だから、明確にそんな感じで言わなくてもいいんですよ、だから。
みんなで打ち上げいけるみたいな。いやいや、
そうなんですよ。だから、僕の。
ヤシさんは呼ばれるじゃないですか。
そうですよ。だから僕の高校の時の卒業アルバム。
ヤシさんは呼ばれるじゃないですかって。みんな呼ばれるでしょ、そら。
いや、同窓会、漏れる人とかいるんですよ、世の中で。呼ばれない人がね。
だから、僕のこれも東京ミーハーでも一回話してますけど、僕の高校の卒業アルバムに、まあ、クラスの人気者で、友松、まさやくんっていう子がいたんですよね。
はい、
友松なんていう名前だったっけな。友松まさやっていうやつがいたんですけど、僕の卒業アルバムの名前、友松たけしになってるんですよね。
そうなんだ、そう
だ
ね。
なんだったっけな。確か、とにかく、その人、クラスの人気者の名前まで吸収されちゃったんですよ。僕、卒業アルバム。で、先生が、ああ、なんか訂正のあるやつ手あげろって言われたんですけど、まあ、あげることもできずね。あ、すいません、先生、僕、友松くんに名前吸収されてますって、もう、なんか、もうね、先生にも、このパンツ誰のだって言われたぐらいな。
うん、
僕からしたらそういう印象だったので、まあそうやって名乗ることもできず、僕は、友松たけしとして存在してるわけですけど、ひょっとしたら、今見たら、あの卒業アルバム、徳松たけしになってるんじゃないかっていうね、そういう意味ですよ。
そう、ね、はい、そう、エゴサーチをして慰めてるのは過去の自分ですから、言えることがないんですよね、どれだけ数が増えたところで。
いや、僕だからまあ、最初に、途中で何回か言いますけど、iPhone からガラケーに乗り換えようと思うんですっていう話なんですけどね、これ。はい、これ忘れないでくださいね、はい。
あ、なるほど。
いや、なので、ちょっとそれがですね、もう変な話、今はね、少なからず、徳松さんって言ってくれる人がね、少し、まあ、いるのでね、だからやっぱりそういう、なんか、もう、解放まではいかなくても、そこまで固執しなくていいんじゃないか。けど、これを、果たして自己規制でできるだろうかと。はい。思いまして、もう、ツイッターっていう機能が、はい。
そもそもできないようにしてしまおう。でも、どうせ家帰ってマック開けばやっちゃうんでしょ？
いや、だからまあ、それぐらいにした方がいいんじゃないかっていう。バイトの休憩中ぐらいは、エゴサーチするのやめればいいん
じゃない？じゃあもうあれじゃない、なんかさ、すげえプログラムをさ、クリックやってさ、だから誰かが徳マスって入力したらすぐピピンって来る。
いやだから、
知らせ機能で
も、いやだから寂しい結論にしかならないんですよ、さっきから。最新技術を駆使しても。
すげえプッシュ機能つけちゃう。
いや、すげえプッシュ機能じゃなくて、それで見つかっても、あ、これ俺がプログラムしたんだって思うだけじゃないですか、それ。
そっちの世界に有名なやつ、
ね、そっちの世界でって、そのなんか、プログラマーとしてね、なんか。
エゴサーチエンジン作りましたよ、
すげえぞ。徳マスすげえ、
架空の徳マス情報が出てくるエゴサーチ検索エンジン開発しました、つってね。
それ絶対受けるんじゃん。
いや、絶対受けると思うじゃないんですよ。絶対、いや、もうそんな、だから、そこに僕じゃない情報がいっぱい載って
る。いや、その闇の深い人を食い物にすればいいじゃん。
いやいやいや、そうですけど。なんかありますよね。なんかちょっと、名前を検索するとなんかいろいろみたいのってあるじゃないですか。だからそれ、Google の機能で名前を入れると、嘘の自分の情報がいっぱい出てくる。
そうそう
そう。そういうサービス、ね、そうそうそう、流行るかもしれないですけど、いやいや、だから怖いですから、だから。もうホラーですから、それ。
サグーグルかなんかにしようよ。
いや、だから。サグーグルなんですか、それ。
う
ん、
自分のこと
サグーグルっていうね。だから怖いんですよ。
うまい。
うまいじゃないんですよ、だから。怖いんですよ。怖いですよ、それ。どっちかで、そうじゃなくて。
いや、有名になれるじゃん。
いや、だから、しかも僕そのプログラム作れないんで、そのプログラムが作れるような人間だったら別にそんなサグール作らなくても。
ジョーデン君に作ってもらえばいいじゃん。
いや、ジョーデン君も別に器用ですけど、そこまで僕に興味ないんで、はい。
そう。
サグールは作ってくれないです。いやけど、まあ、わかんない。東京ミーハーでね、聞いてる方で、そう、プログラムの得意な方はぜひ、サグール。
やめて、そういうのこっちまで持ち込むの。
サグールを。 作ってみたらどうでしょうかというか。
ダメだ、東京ミハでも関係者いっぱい作んない。
一番ね、手っ取り早い解決方法はね、光属性の人が認めてくれたらそれで済むん
ですよ。いや、僕はだったらもちろん認めてますよ。
いや、認めてるとか、どういう意味でですよね。だから、
いや、だって、徳松さん面白いしね、沢さん面白い。あ、沢さんって言っちゃったよ。まさしさん面白いからこそ一緒にやってるわけです
よ。ああ、いや、ありがとうございます。いや、だから、いや、そういう意味で、ちょっと、あ、卒業してもいいかなって思えたのかもしれないですね。こうやって、
なるほど。もう、そんな頻繁にさ、エゴサージしなくてもいいわと。
けど、もう体が覚えちゃってるので、やっぱり。
もう、そもそもだって、体あなたたちはもう、この、あれじゃないですか、ポッドキャスト界では結構じゃないですか。結構じゃないですか。
いやいや、
それこそ、はい、僕よりは名前言ってると思いますよ。
いや。いや、そういう話じゃ多分これはないと思います。
でもね、まさしさんね、ちょっとまさしさんとリアルに想像してほしいんですよ。なぜ俺自分のことをやすしと思ってんのかな。
なんか、あれじゃ、さっきの僕の卒業アルバムの話みたいな話かもしれない。
やっぱ、そっち属性の人はこう。
なんか名前まで勝
ち自分が失われていくんですかね、どっかで。
だからどっかでこの東京ミーハーの中でも、ヤスシっていう名前の方が前に出てるのかも、
ね。前に多分
出てる。
多分光が強いんでしょうね。
強いんでしょうね。
まさしヤスシじゃないですか、だから。
まさしヤスシにしたのにもかかわらず、ヤスシが前に来ちゃう。
ちょっとまさしの方が暗い感じありますから、ね。
いやいや、んなこと。
コードで書いたら、ちょっとまさしって黒い色じゃないですか。
いやいや。
そんなの勝手に。やすしの方が黄色になった
んだ。いや、勝手に決めてるだけじゃないですか。
やばい
っす。これはあれだ、被害妄想って言うんじゃないですか、これは。
いや、でもね、その、被害妄想を持ってしまうのが、やっぱりこっちが属性の、まあ、特徴でもあるので。
でもあるんで、ね、まあまあ、そこはしょうがないです。まあ。
ちょっと想像してほしいんですけどね。例えば、その、やすしさんは、まあ、一緒遊べる友達が日々何人かいるわけじゃないですか。
いや、まあ。もう安家の場合っていうか、みんなさん多いでしょ、そら。
いや、みんないるなんて。いや、だからそれはもう安さん大きな誤解ですよ、そんなの。
そう。
そんなの当たり前じゃないですか。はいはいはい。
で、その安さんがね、例えば、ああ、ちょっと、ええ機会があるし、バーベキューしようってなって。
はいはい
はい。
バーベキューなんか ね、リア充の代表的なイベント。
まあ、そうです。まあ、そういう
のは、
まあ、たまにはこういう話もいいでしょう。
わかるでしょ、そこはさ、わかるでしょ。バーベキューしようってなった時にね。
わかります、
触ってするでしょ、ちょっと。
触ってしますしね。
で、その時に、はい、その、
ますってなります。
はい、ます
ってなります。
なってるなってる。
はいはいはいはい、
でそれで、ヤスさんが、あ、そうや、ちょっと、俺の友達二人読んでええかなと。ヤスさんが、そのリアルな方の友達。
ああ、もうありが
たい。ちょっといつも僕がインターネット中に付き合ってる面白い二人から、ちょっと、たけしとまさし読んでええか。それで下の名前ですね。たけしとまさし読んでええか。
いや、まあいいですよ。それはまあ、言いたいことはわかりますけど、いいじゃないですか。
その友達もこう、
で、
はい、
およ
よ、およよ、はい、って、
うん、
なるじゃないですか。
はいはいはい。
で、僕たち呼ばれるじゃないですか。で、呼ばれた時はすごい嬉しいんですよ。お、していいんすかみたいな。
ああ、嬉しいですね。はい。
で、行くでしょ。
はい。
ほんで、その、ヤスさんの方の友達が、ほんで、たけしと、まさしと、ヤスシは、何で知り合ったんってなったのに、ポッドキャストっていうのがあってなっていう話をしてからが、多分、無言がちょっと続くような。何なんそれみたいな。
まず何なんってなりますよね、ポッドキャスト。
そうそう。
うん、はい、
そうですね。
説明しますよね、それ。
え、ポッドキャストって何、
うん、
から始まるんですよね。
始まり。
はいはい、ポッドキャストっていうのはこういうのでね、こういうのでね、こういうのでねっていう、ポッドキャストの説明に多分、5分くらいかかるってこと、ま
あ、いやいや、まあ、
知らん人にはかかる
って
こ
と、ね、そうですね。丁寧に説明して5分かかったと。はい。
ああ、なるほど。ああ、そうなんや。うん、ああ、そこで知り合った人ね。で、終わらされてしまうんですよね。
終わらされてしまう。
うん、まあまあ、終わっちゃいますよね。
で、はい、そうなったら、いくら、その、ま、その、ヤシさんが、うん、いや、あなたたち二人は、ポッドキャスト。結構最近はとか言ってても、
そうだね。
その程度かよってなるんですよ。
いやいや、だから、
世界で。
だから、じゃあ、まさしさん、もう。まさしさん。
興味ないことにそうなるでしょ、そりゃ。
いや、まさしさん、もう。
その興味がないっていうことが僕たちには、とても大きな剣になるんですよ。心臓を突き刺すんですよ。
なるほど。
いやいやいやいや、まあそうですね。
興味もないかいと。
いや、だからまあ、それはね、まあ、今回の、この話は極端な話ですけど、まあけど、まあ確かにそういう世界で生きてるんですよ。だからもう、変な話、その話しか僕にはないわけですから、
ね。でも言うたらあれじゃないですか、僕がそのね、光属性と、
まあ、
してね、
してね。
いて、でもその僕が、その、そっちの方に片足どころがもう、常に両足突っ込んでることで、
はい。
俺、解消はされないわけですか。
いや、だから、やっぱり少なからず僕は。
前も説明したじゃないですか。
はいはいはい。
たまたまこっちに寄ってきてる。優しい、優しい人じゃないですか。いやいや、けど
今、安さんももう両足って言いましたからね。
でも、
呼ばれた
ら、呼ばれたら行っちゃうんです
よ、ね。僕たちの両足はね、固定されてるんですよ。
固定されて、いや、なんかもうこの後海に沈められるみたいな状態
で。でも安さんの両足は固定されてないから、ずっと向こう側に行けるわけじゃないですか。
なるほど、なるほど。
自由なるほど、なるほどじゃないですよ。いや、だから、何回も、要所要所で言いますけど、僕が iPhone からガラケーに乗り換えるって話ですからね、これ。なんで、僕の足は両足固定されてるっていう話になったんですか、なんかその。
今まで闇の深い、ね、徳松さんの話だったんですよね。はい、そこにマサジさん
もいる。いや、そうですよ。だから、僕はそこに今恐怖を感じてるんですよ。マサジさんがここに乗っかってきちゃうと、いや、本当に、僕が止めるとかダメですから、まさしさんとか言ってる場合じゃないですから。
いやー、あまりにもね、ちょっと理解がされてない。
ああ、なるほどね。あまりにも、このエゴサーチの闇を分かってなかったので、
はい、
ちょっと、熱くなってしまったという解釈でいいでしょうか。なるほど。
ちょっとですね、今ね、分かってきましたよ、ね。分かってきました。ただ、根本的なとこは違うみたいな
ので。根本的なとこは違うのでね。いや、だから、
確かにね、光ってる側から見ると影って見えないですから。
まあ、逆光気味にね、
はいはい。自分が照らしてしまってるんで、そこは影じゃないですからね。
なるほどね。けど影は見えるんですよね、だから。
影の方はね。
はい。
まあ、自分の後ろにはもう漆黒の闇が広がってるの
を。いやいや、
見えてしまいますから。
いや、まあ、けど僕は見えてはいるんですね、だから。うん、無の属性の人は見えない。
まあ、無の属性の人は、なんか戦が起こっても、もう関与もされない
です。いや、どういうことなんですか。
徴兵もされない。
いいじゃないですか、ね。
無ですから。
いや、無ですからって何なんですか。だから無って何なんですか、だから。
色濃くもない、
ね。色濃くもないで。生き残れそうでいいじゃないですか、なんか。
クリアーですよ、色で、
ね。いや、だからいいじゃないですか、だから。だんだんいいイメージになってきて、無もなんか、クリアーってなんか。
そこまでね、自分を卑下しなくてもと思いますけども、そうなってしまうね、やっぱり。
そうかね、微妙なラインで、ね。いや、
だから
卑下をするのは闇属性
いや、そうですけど。いや、だから、
ヒゲはしてないですよ。
いや、まさしさんがちょっとこう、闇の部分出したせいで、やすさんもちょっと気使い始めたし。
違う、僕は。
そんなに自分をヒゲしなくてもって言い出したじゃない。
あくまでその闇属性のことが全然伝わってないよ、だったので。
ああ、なるほど。
わかりやすく説明する役目としてこう。
ああ、だから別に、今の話に感情とか全くこもってないわけですね。ちゃんと。
ただ、理論的にもね、黒い、墨汁一滴垂らされて、じわーっとこう、クリアな水にね、
墨
汁一滴垂らしたら、じわーってちょっと黒になっていくじゃないですか。あんな感じではあるので、ちょっと濁ったな感が出てしまったので、今の会話でね、ちょっと言ってしまいましたけど。
あんな感じって、ああ、なんかまあ、アートですよ、あんなのね、もうある意味ね。
墨汁が混じった水は絶対もう透明にならないじゃないですか。
まあまあそうですね。
少な感じに今ちょっとなっちゃったので。
かといって、それで、そう、半紙に字を書いても。
そう、字も書けないですよね。
書けないですからね。
それ一番中途の状態なんですよね、やっぱ、属性っつうのは。
牧場一滴は垂れてるんですね、あれ、無属性の人って。いや、だから僕は、だから、まあ闇というか、だから僕もまあどっちかというと無だったので、こうなんとか色つけようとして、こういろんなことをね、やった中に食レポもとか、もう混ざってて。
そういう方に行ってしまったわけですね。
はい。
今回これ何ミーハーなんですかね。
いや、だから、あえてガラケーから、ガラケーにミーハーっていうタイトルなんですけど。
そしてこれ今回共感されるんでしょう
か。いや、だから、いや、けど、ま、少なからず、僕が見る限り、そうですね、東京ミーハーリスナーの方には理解してくれる方が何人かいると思います。はい。やっぱり、もう、東京ミーハーっていうか、ツイッターを使ってエゴサーチ、ある種のエゴサーチをしてる。人たちっていうのを僕やっぱ見かけるので、
はいはい、
自分探しの旅をツイッター上でしてる人とかやっぱいるんで。
できますそれほいで。
いやいやだからいいんですよ。だからその道が実は後ろを振り向いたらない道だったとしても、
うん、
歩くんですよ人間はその道を、うんはい、道なき道を歩くんですよ。けどふとね、うん、やっぱり安さんが言ったように、本当に自分がいる場所っていう部分も、少し、やっぱり、見つめ直すべきなんじゃないかと思ったので、ちょっと一回、iPhone の画面が割れたのをきっかけに、
うん、
ちょっと二つ折り形態にして、こう、封印感を出そうかな、というね。非常に楽しい話をね。
ちょっと今回、
はい。非常に愉快な話を、1時間してまいりましたけどね。
ユーモアに溢れる1時間でした
よ。ユーモア、いつもだったら、なんとなくバクバクして楽しい話してるから、もう1時間経っちゃったのってね、いう感じですけれど、今回は、すごく、長い時間に感じましたけど、実は30分っていう。すごーく長く感じたんで。
いや、僕もちょっと時計を見てびっくりしましたから、ね。
びっくりしましたね。
あれってあんまり時間経ってない
の。ね、ユーモアな1時間でしたねってパッて見たら30分って出てたんで。
しかも、まさしさん今まで一番喋ったんじゃないですか。
いやー。思わずね。
思わず。
話された墨汁がちょっと濃かったもん。
だからその表現も綺麗ですね。なんか、いい表現しますね。なんか。
これ、ちょっと、リスナーさんにも使ってほしいですよね。
墨汁ね。
水に垂らされた墨汁っていうね。
闇の人は本当にね、黒い墨汁になってますけど、無属性の人はもうそういう感じの、薄い感じの。
なんかもう本当にね、芥川賞取れそうな、こう、書き出しですけどね。
その、やすしさん側は、朱のインクですからね。添削する方ですから。ここの腹へ違うっつって。
丸とかバツとか書いてある。
そうそうそう。
徳松くん受けてるね。
いや、もう僕の書いたね、光っていう字もう真っ赤だろうな、ね。跳ねてすらない気がしてます。すんごい添削されてる気がしてね。ちょっと自分のこう光という習字の字を思い浮かべたら笑っちゃいましたけどね。まあまあけど、そんな中でもやっぱり僕は光を求めてですね、これからもちょっと食レポとかしたいと思いますので、
けど も今回地味な方の。
そうです。今回が地味な方の。
地味なやつ？
この話の後に、無言の食レポを流すっていう、もうなんかもう、鬱になるんじゃねえかっていうぐらいの、いや、怖いんですけど、だから。いや、ちょっともう、は
い。しょうがない。ルールだからね。
ルールですよ。前回、そうやって言いましたからね。うん、じゃあ、この、まあ、ユーモアに溢れる話、話題の後に、ちょっと、うん、無言の食レポですね。
はい。
皆様に。
いや、無言じゃないでしょ。
無言じゃないです。たまに醤油取ってとか言います。はい。
テンション低いやつね。
これって、お米買ったとか言うかもしれないですね。なんか。はい、うん。まあ、そういう感じの食レポを聞いていただいて、今週はお別れしたいと思います。ということで、今週はここまでですね。はい。ありがとうございました。さよなら。
さよなら。
はい、さよなら。
じゃあ、すいません。
どうぞ。
いただきます。本州最南端の串本町。映画は実際にこの地でも撮影された。実はこの作品、映画化の仕掛け人はなんと串本町長だ。
今から十数年前に、当時のお医者さんたちが書いた助けたにもかかわらず、その時の見返りはいらないという文章が出てきたんです。それをもってこれはすごいなと思い、同級生の監督に連絡をさせてもらって、映画にならないかというふうに、問いかけたのがきっかけでしたね。
人口も減少傾向にあり、足を運ぶ観光客も少なく、
衰退傾
向にあった串本町だが、この史実を知った田島町長は自ら資金集めにまで奔走、ついに映画化が実現した。
先人のこの史実というのが多くの皆さん方に知っていただいたら、たくさん来ていただけるんじゃないか、観光の面におきましても本当に大きな位置づけになるんじゃないかな。でそういう意味ではもう今の地域創生もろ
か
かってくる、取り組み
だと思
います。おととしトルコを訪問した安倍総理はこの映画についてエルドアン大統領と協力を確認。小さな町の実話は大プロジェクトとなった。現在公開前にもかかわらず、
ほうれん草います。
3000人規模のツアーの問い合わせもあるという串本町。先人の功績を題材にした映画をきっかけに、地元を元気にする動きが始まっている。今 映画やドラマのロケを招致して地域振興につなげようとする動きが国内各地で見られる。その大きな役割を担うのがフィルムコミッションという組織。先月その優れた組織として表彰されたのが佐賀県。しかし佐賀県といえば全国の魅力度ランキングでも47都道府県中46位。
工事が工事うるさいな。今日も工事か。やばいだろうか、この音声やばいだろ。
映画の中で恋に落ちた男女が憧れたこの景色がタイの人々の心に響き、映画は大ヒット。この神社が聖地となったのだ。ドラマのロケ地を見に来ました。
うます。
お祈りしに来たかったの。
ほうれん草うます。
佐賀県フィルムコミッションはこれまでにも国内はもとより中国韓国に対してロケ招致の活動を行っていたが実現には至らなかった。しかし一昨年、政府がタイの観光客
を、お茶うます。